中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よくね、皆さん信仰やっておられる方々はご自分のご先祖に気を送るっていうね方も多いんだけど、そういうこと普通はあまりよく知らないと思うんだよね。みんな気を送れるっていうことなんだけど、お墓に行ってお参りすることでも気は送れるけど、そうじゃない方法でも気はお送りできるっていうね、これ新機構の特徴かなと思うんですよね。皆さん新機構やっておられる方はそれやってますけどね、そうじゃない方々は多分いろいろ心配になることもあるだろうね。
そうなんですよね。やっぱりお墓があることによって、ご先祖様の供養ができるっていうふうに思ってらっしゃる、
そう考えちゃうのかな、やっぱり ね
考えますよね、
そうなんだろうね。ちょっとお墓がなくなるとか言うと随分と、困っちゃうんでしょ。
そうですね、ある方のご相談によりますと、何百年も続いたお家ですよね、それが自分が長女でありながら結婚もしておられないと、
なるほど、
で子供がいないのも手伝って、この代で終わらせていいものかどうかと、家が絶えてしまうのはすごく寂しくて、ご先祖様に申し訳ないと不安と、こう罪悪感に苛まれ、
いろんなあの辛さがあるね、
出てくると、で考えても仕方ないんだけど、心の中でごめんなさいと謝っている
というか、今でも少子高齢化だからそういうこと、そういう人多いかもしれない ね、
なんかそれで心配で眠れませんっていうご相談なんですね。
あるんだ、そういうこともね、ぜひ新機構やってもらったらいいのかなと思いますけどね。
そうですね、
あるか、そういうことで何百年か続いたそういうお家だね、お墓がずっと続いてるっていうわけだ、よくお寺さんでは永代供養とかね、そういうのはあるけども、墓を守っていく人はいないっていうことへの危惧だね。
そうですね、
お墓っていうのは、それを通してご先祖に気を送るから、ご先祖にとってはあるとありがたいと思うんだよね、手を合わせてもらったりすると見えない気が届いていくからね、お墓があることで自分たちに気が届くってこともあるもんね、だけど亡くなっちゃうとそれが来なくなるからもしかするとね、ご先祖の思いがその人にも来ている可能性はある、ね、
こちら側じゃなくて、ご先祖様から来てるってことですか？
ご先祖さんが
その不安に、
不安に思ったり、寂しい思いがあったり、
なるほど、
ここで亡くなるのかみたいな、そういう思いを向けてくる
今までこうずっとこう続いてきた家系がってことですね。
そういうこともあるよね、それを訴えてきてる、お前どうにかしてくれみたいなそういうことあるよね、ご先祖の言い分っていうね。
なるほど、
でも私これね、ご先祖も気のエネルギーだって言ってるんだけど、気が満ちてくるとね、エネルギーが増えるとどうなるかっていうと、できることが増えるんですよ。
ご先祖様、
ご先祖様のできることが、そうするとどうなるかというと、いろんな状況、どんな状況でも、下の代の人を守ってくれるとか、手助けできるとか応援できるとか、そういう人に変わっていくんですよね。先祖に光がちょっと足りないのではなかろうかと思うね。
そういうこと。
お墓でお参りしてもらわないと寂しいとか言われる類っていうかちょっとまだエネルギーがそう潤沢じゃない状況かなと思うんですよ、たくさんあったらね、お前たち勝手にしろ、俺たちがね、みんな守ってやるみたいな、どんなんでもいいぞ、守ってやるからなっていうふうになれるんだと思うんです
よ。そうですね、
ちょっと今少ないからね、寂しいとかね、辛いとかね、思いたくなるんだと思いますよ。
なるほど、親もね、ほら子供に何かしてあげたいっていうのと、辛くてね、自分はできないっていうのとありますけどね。
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。
本気を聞いていただきました。
だからこれは自分でどんどん気を受けていただくと本当はいいですね、うん、自分を通して先祖に知らないうちに気が届いていくんですよね、
はい、
そうするとね今みたいな感じの考え方ちょっとずつ減っていくことがあるね。でそれってのは結局向こうに光が届いていった結果ね、そう気にならなくなるっていうことなんだ。そういうことがあるんだ ね、
ね、
うん、まあ実際にはどうしようもないことでしょ。長女でもあの結婚するあれもなく跡取りができることでもなくっていうふうにもう決まっちゃってて、どうしようもない状況であればね、考えたってしょうがないんだもんね。
そういうことですねもう対策どうしたらいいかっていうのを考えるだけ
です、ね、うん、考えたってもうどうしようもないんだけど、でもそれがずっと罪悪感じゃないけどずっと続いていくっていうのは、はい、やっぱりちょっと気の影響があるのかなと思います。うん、それでやっぱり私は新機構気を利用してもらうといいのかなと思います。いろいろ辛い方々に光が届きやすくなる、まあ、どんな形にしろ我々は気を送って差し上げられる、光を送ってね、上の方どんな方にも届けられると思うんですよね。これ体験談がありましたね、ちょっと読んでもらえますか。
はい、父の妹が亡くなり13回忌の法要を済ませました。義理叔父は昭和58年に亡くなっており子供はありません。遠方にお墓があり、このままでは無縁仏になってしまうとお寺のご住職に相談したところ、京都の本山への納骨墓じまいを提案されました。しかし京都だと父母はもちろん僕たちもなかなかお参りできないなぁと思案しておりましたが、肺元気3型のアップグレードを決意したその日にひらめきが起きました。私たちの近所のお寺に合同墓地があるからそこにお願いしてみようというもので、早速父母と共にお願いに行きました。おばの菩提寺にも電話し、その旨を伝えたら快諾していただき、墓じまい合同墓地への納骨とスムーズにことが運びました。今更ですがご先祖様にも気が届いているようです。決意だけでもいい流れが起きました。
ああ、なるほど。なんかこうトントンとすんなりね進むっていう、
はい、
ことね。これあのご先祖もいろいろ力を貸してくれて進むっていうことがあったりね。
ね、こんなにすんなりこう、うん、ひらめきが出て、うん、合意してくれたっていうのはすごいですね。う
ん、
そういう
こと。多分私はこれ随分上からの力添えもあったんではなかろうかなと思うけどね、はい、だんだんあのそうですよね、あちこちにあるお墓は一つになってしなきゃいけなくなったりね、少子高齢化だから、
ね、ああそうですね、う
ん、田舎の方のお寺さんがもうご住職もいなくなるとか、はい、そういうこともあるしね、うん、
あります、
うん、はい、だからもうどんどんいろいろね状況は変わりつつあると思いますよ、うん、そういう意味では我々お墓っていうのもね見直す必要があるよね。合同の墓地でもこれ全然構わないんじゃないかなと思いますよ、
は
い、
そうですね、うん、
私ね、お墓がある人はね本当に恵まれてる人って言ってるんですよ
ああ、うん、なんか今お墓があるのは当たり前だと思ってますけど、うん、
当たり前だと思ってますけどね、はい、その昔はお墓なんかなかったんですからね。
なかったんですか、
うん、江戸時代のもっと前なんか ねそんな古いお墓入ってる人なんか本当に珍しいです。
ああそうなんですね、うん、
もはやだってそんな昔のお墓がどこにあるのか分からないですからねえ。
ということは、うん、以前の方は全然そういう供養されてるとかっていうのはあんまないかもしれない、う
ん
う
ん、あんまりとらわれてないかもしれないですね、うんうん、だから日本人あるところからお墓っていうのはしっかりとね、でそこにもお金をかけるようになったりしてね、
はい、
うん、来てますけど、まあお墓も大事なんだけども自分たちの心気持ちを持っていくっていうことね、そこを意識してやっぱりそこに気を送れるっていうことね、で何よりも先祖供養は家族の仲が良くないとダメだよね。だからまずは家族の仲を良くしてね、
はい、
ご先祖を心配させないっていうそういうことがね
大事ですね。
あの先祖供養になるよと、これ先代の言ってた言葉ですけどね、これとっても大事だなと思いますね、はい、まあ、ぜひ新機構で気のエネルギーたくさんご先祖にねお送りいただければなと思います。今日は墓じまいの話をね東京センターの佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。